大好き藤沢のコーナー。今週は公益社団法人藤沢市観光協会の小熊由紀さん、そして木村慎太郎さんのお二人にご登場いただいております。2日目の今日もお二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてお二人は今年の4月から藤沢市観光協会に入社をされたということで、昨日はお二人の仕事内容、そしてやりがいなどについてお話をお伺いしてきました。2日目の今日はですね、お二人のプライベートなことにも少しお伺いしていきたいと思います。まずは小熊さん、藤沢市のご出身ということでお伺いしましたが、藤沢の魅力、小熊さんはどんなふうに感じていらっしゃいますか？
はい、交通の便がいいということと、あと若い世代からファミリー層、そして高齢の方々まで幅広い世代が住みやすいというところが魅力だと感じております。私の周りでも幼い頃から藤沢市に住んでいて、そのまま結構住み続けている方が多いので、その点は私も実際に住んでいて実感しております。でまた気軽に自分の住んでいる場所から足を運べる観光地が市内にたくさんあるということも魅力だと感じておりまして、藤沢市は生活しやすいというか住みやすい環境と気軽に遊びに行ける観光地があるという両方の側面を持っているところが魅力なんではないのかなと私は考えております。
本当に住みやすい街というのはね、たくさんの方からお伺いするこの藤沢の魅力でもありますが、木村さんはどんなふうに藤沢の魅力感じていらっしゃいますか？
はい、一般的にですね、テレビで紹介されたりするのは江ノ島がある藤沢市の南部の方だと思うんですけれども、のどかな自然がある北部もですね、藤沢市の魅力の一つだというふうに考えています。個人的に私がおすすめしたいスポットは、長後駅の近くにある長後フルーツパークというところでですね、こう季節ごとにも様々な果物が栽培されているので、こう初夏から冬頃までの長期間にわたって収穫体験ができる観光農園になっています。なかなかこういちご農園とかブドウ農園とかだとこう季節が限定されるんですけれども、この長後フルーツパークはですね、たくさんいろんな種類のフルーツが栽培されているので、いつ行っても楽しめるっていう、そういう観光農園なので、ぜひ行ってみてください。はい、
駅から近いというのも嬉しいですよね。
そうですね、長後駅から、歩いて 7、8分ぐらいですかね、それぐらいで着いちゃうのでですね、意外とアクセスはいいと思います。
ちょうど私先日お伺いしてきたばかりなんですけれども、今年はですね、例年より梨やブドウの収穫の時期が早まっているということなので、ぜひ木村さんもお早めにお立ち寄りにいただければと思います。そしてちょうど今日までお盆休みでお休みということなので、ぜひね、ラジオ聞きの皆さんも明日以降、藤沢のね、美味しい果物を求めにお立ち寄りいただければと思います。さあ、それでは小熊さん、先ほど藤沢のね、魅力についてお伺いいたしましたが、小熊さんの何かお気に入りのスポットというのはあったりしますか？
私のお気に入りのスポットは、江ノ島神社の奥津の宮の拝殿の天井に描かれている八方睨みの亀の絵です。少し、マニアックではあるんですけど、この絵は、江戸時代の絵師である酒井抱一が描いたものの復元が描かれておりまして、睨みって書いてあるんで、睨んでるというのはちょっと怖いかもしれないんですけど、でも逆に精一杯いろんな方向を睨んでると捉えると、ちょっと亀の可愛らしい感じがあるのかなと思います。でこの絵を見るにはちょっと拝殿を覗き込まなきゃいけないので、そこもなんか隠れスポットっていう魅力の一つではないかなと考えております。
小熊さんにとっては、あの睨んでいる亀が可愛げに感じられるんですね。
そうですね、なんかこう自分で見栄を張っているではないけど、そこがちょっと可愛らしく感じられるのではないかなと思っております。
小熊さんならではの視点でね、またこういった見方もあるんだということで教えていただきましたが、ぜひまだ行ったことのないという方は、こちらの八方睨みの亀の絵見ていただければなと思います。さあ、そしてお二人のこれからの目標や夢などについてもね、お伺いしていきたいと思います。まずは小熊さん、よろしいでしょうか？
はい、私の今後の目標は、藤沢市についてさらに詳しくなりたいなと考えております。 地元は藤沢市なんですけども、なかなか住んでいるだけでは気づかない魅力が実際に観光協会で働いていてたくさん気づきました。なのでそうですね、これから働きながら藤沢市の魅力についてもっと詳しくなり、観光客の方であったりとか多くの方に充実した情報を提供できるように努めていきたいなと考えております。
観光協会さんに入社してまだ数ヶ月ということですけれども、本当に頼もしいですね。これからがね、とっても楽しみでいらっしゃいますが、では続いて木村さんはいかがでしょうか。
はい、江ノ島の海外での認知度をですね、向上させるっていうことが一つ目標になっています。日本では江ノ島、天気予報の背景の画面とかでも映るようなすごい有名な観光地だと思うんですけれども、世界的に見ればまだまだ全然名前が知られていないような場所ですので、アニメですとか漫画みたいなこう日本のすでに人気のあるコンテンツも生かしてこう魅力を発信していって、最終的にはですね、訪日外国人の主目的の一つが江ノ島ですとか藤沢市に来ることになるような状況を作っていければいいなというふうに考えております。
それでは今の段階ではまだ外国人観光客の方というのはどこかを経由して藤沢市江ノ島に来ていらっしゃるということになるんですか。
そうですね、やはり鎌倉が近いこともあるので、鎌倉と江ノ島をこう一緒に来るっていうお客さんが多いかなとも思いますし、例えば箱根へ向かうっていうことになると江ノ島はバスの休憩ですとかそういった立ち位置になってしまうこともあるので、まずは県内での序列を上げるっていうところが一つ目標としてあるかなと思います。
でもこういったことを観光協会に入社したことによっていろいろとね、また詳しくなっていろんなことが分かると、また外国人の方に対する対応というのも変わってきそうですね。
そうですね、実際観光地として外国人の方にとって分かりやすいような表示ですとか、そういったところも考えながら江ノ島をもっとこう外国人の方にとって通いやすい、来やすいような場所にしていきたいなというふうに考えています。
ぜひ木村さんにはこれからもね、世界に通じるものをね、どんどんとプロモーションしていただきまして、インバウンドの誘致ね、頑張っていただきたいなと思います。さあ、それでは小熊さんからこれから行われるイベントの告知もお願いしたいんですが、たくさんイベントありますが、ピックアップしてご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回は2点イベントをお知らせしたいと思います。まず9月14日に藤沢市市民会館にて松竹大歌舞伎が開催されます。私はちょっと大学時代に江戸時代の文学文化を学んでいたんですけども、歌舞伎という点でこう少しでも携われるようになったのは少し不思議な縁を感じますし、とても嬉しく思っております。伝統的な歌舞伎を藤沢で見られるということはなかなかない機会だと思っておりますので、歌舞伎ファンの方はもちろんのこと、見たことがない方もぜひお気軽に足を運んでいただきたいと思っております。チケットの購入方法は3つございまして、1つは窓口での販売を藤沢市観光センターで行っております。その他2つ方法がありまして、インターネットでご購入できまして、藤沢市未来創造財団オンラインチケットサービス、もしくはチケットウェブ松竹にてお買い求めできますので、ぜひお早めに買っていただけると嬉しいです。皆さんのご来場をお待ちしております。でもう1つは8月19日に片瀬東浜海水浴場で盆踊りのイベントエノボンが行われます。19日は鎌倉稲村ヶ崎公園で行われる波音盆踊り祭り、ナビボンとのコラボスペシャルも行います。鎌倉ミナボンバンドの皆さん、小川浩太トマソの皆さんも一緒に盛り上げてくださり、内容盛りだくさんの盆踊りイベントとなっております。夏の思い出の一つとして東浜に皆さんぜひ踊りにいらしてくれたら嬉しいです。今後も藤沢市イベント盛りだくさんとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
今日ご紹介いたしました詳しい情報につきましては、藤沢市観光公式ホームページ、こちらでもご確認をいただければと思います。さあ、それでは2日間たくさんのお話をお伺いしてきましたが、最後にですね、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ 小熊さんと木村さんからメッセージをいただきたいと思います。まずは小熊さん、よろしくお願いします。
貴重なお時間を本日はいただきありがとうございました。藤沢市には海や豊かな緑の自然があることはもちろん、先ほどのお知らせのように1年を通してたくさんのイベントが行われております。今回の放送で少しでも藤沢市に興味を持っていただけたら嬉しいです。本日はお聞きいただきありがとうございました。
続いて木村さん、お願いいたします。
はい、皆さんが暮らしている藤沢市をですね、より多くの人に来てもらえるためのさまざまな事業を行っておりますのでですね、ぜひ私たちの活動をチェックして応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
今週の大好き藤沢のコーナーには、公益社団法人藤沢市観光協会の小熊由紀さんと木村慎太郎さんのお二人にご登場いただきました。今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。